キャリアコンサルタント佐渡晴彦の夕方チャンス。
この放送は京都就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム事業事務局がお送りします。8月30日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。毎週水曜日のこの時間にお届けする15分間のラジオ番組、本日も始まります。ご案内は私、京都三条ラジオカフェの藤本薫です。そしてパーソナリティは
キャリアコンサルタント佐渡晴彦です。よろしくお願いします。
はい、佐渡さん、本日はですね、なんとゲストの方にお越しいただきました。
はい、初ゲストですね。
そうなんです、はい、実際に氷河期世代の方が入社された後の育成に携わっておられる人事の方をお迎えしてお送りしていきたいと思います。
はい、
それではご紹介させていただきます。現在ウェブマーケティングの会社で人事育成を担当されている岩沢様です。ようこそお越しいただきました。
はじめまして、岩沢です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんだかとっても柔らかいお声の方だなってリスナーの皆さんも感じられてるんじゃないかなと思いますけれども、はい、岩沢さん、最初に簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。私、人事として主に社員の育成に携わっています。これまでは実は何度か転職経験があるんですね。新卒の時にはメーカーに入ってみたり、次は団体に入ってみたり、そして今ですね、約3年前に転職して今のベンチャー企業に入ってるっていう流れです。
はい、ありがとうございます。佐渡先生から見て岩沢さん、どのような方でいらっしゃいますか。
はい、人事育成本当頑張ってるキャリアコンサルタントでもあります。読書量がすごく多くて、感想文などを SNS とかに上げてられて、ね、すごい活発に行動され活動されてる、キャリアコンサルタントなので、今日どんなお話が聞けるか楽しみです。
はい、自己紹介では伺えなかった情報も出てきましたが、岩沢さん、はい、そうなんですね。
いや、ありがとうございます。2019年に佐渡先生と同じ、まあ、キャリアコンサルタントって資格を取りまして、
はい、
実は私、新しいこの人事という職種に転職しました。
ではそのような岩沢さんに今回たっぷりお話を聞いていきたいと思いますので、皆さんお楽しみに。それではこれからの15分よろしくお願いします。本日はゲストに企業で人事育成を担当されております岩沢さんにお越しいただきまして、人事の目から見た就職氷河期世代の育成といったテーマでこの番組をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、まず岩沢さん、実際に就職氷河期世代の方のご専攻等もご経験がおありでいらっしゃるんですね。
そうですね、育成ですけれども、ベンチャー企業の選考も携わったことがあります。ちょうど実際に選考を受けていただいて購入者された事例もありますね。
就職氷河期世代と聞いて、こういう人を採用したいなって思うようなことポイントはありますか。
そうですね、大きく2つぐらいあるかなと思ってます。
2つ、はい、
1つ目はご自身の売りポイントが明確な方がすごく魅力的かなと思います。ご自身の強みとか経験、 必ず何かお持ちだと思うんですね。それを売りとしてこちら側に伝えてもらえると大変魅力だなっていうところが一つと、もう一つはですね、若手の方と管理職のこの間を取り持ってくださるとすごくいいなと思ってます。
世代的には就職氷河期世代と呼ばれる方々はぴったりそこに入る世代ではありますよね。
そうですね。ちょうど中堅、ミドル的な位置づけだと思うんですよね。で、私が働いている会社でも、やはり若手の人入ってきますけども、その方々を、やはり指導を育成してもらえるって大変助かるんですよ。
今回は育成というテーマで岩沢さんにお越しいただきましたけれども、その入ってこられた方も中堅としてやはり育成の側に回っていただくと、そういうところが会社としては非常に助かる。
はい、やはりそこは、ゆくゆくはお願いしたいなと期待しております。
ありがとうございます。まず採用で応募して、最初のステップとして、面接があるわけですけれども、採用時、面接時にこの質問はするというような何かありますか？
必ずする質問みたいなところでしょう
あ、
か。
そうです。
そうですね。あえて申し上げますと、今までに成果を出した経験は何ですかということでしょうか。
おお、結構これは自分の強みともつながるような部分になるんでしょうか？
確かにそれも見えてくると思いますね。経験、これって大小問わないと思ってるんです。はい。ベンチャー企業、中小企業なので、従業員の規模が結構少ないんですよね。なので、お一人お一人が、こう、主体的に活躍してくださるっていうことが、非常に大切かなと思っておりまして、自分から動いて働きかけてくれるような、そんなところが、この今までに成果を出した経験何ですかっていうところから見えてくると嬉しいかなと思います。
やっぱり会社で複数人でやってはいるけれども、個々人の経験に基づいた成果であったり、その方ならではのご経験っていうものがあってこそのグループですもんね。
そうですね。経験はもちろんあっていいものですし、もしくはもともとお持ちのやはり強みっていうところもあるかなとは思います。
ありがとうございます。そして採用されて、その次に定着っていうところもやはり人事としては次のステップで大事なポイントかなと思うんですけれども、その育成の部分で岩沢さんにもお話たっぷりここから伺いたいなと思うんですけれども、何
はい。
か気をつけられているポイントなどはありますか？
そうですね。少し、採用時の話にもリンクしますけれども、学び続けることに興味があるかっていうのは、少し気になるポイントです。
興味深いです。どういうことでしょ
はい。属している業界が、IT というところもありますけれども、技術の移り変わりが激しいです。
爽快、日進月歩。
はい、その通りです。なので、そこに興味を持って学び続けていける姿勢のある方かなっていうのは、入社後の活躍、定着にも影響があるんじゃないでしょうか。
なかなかこのあたりは本当に世代間のギャップもありそうだなと思いますし、
はい。
どうでしょう、実際に携わっておられて、何かこうコミュニケーションとしても大事にしてられるポイントなのかなと思いました。
そうですね。ただ、就職氷河期世代の方々は、非常にガッツのある方も多いでしょうし、こういった、例えば資格であったりとか、学んでから、こう、応募をされるという方も、非常に多く見受けられるかなと思ってます。
そうかそうか、やっぱりこうステップとしてね、絶対に技術って学んで獲得し、こう実際に入ってそこから学んでいくものと、事前に知識として知っておくものっていうのもまたありますもんね。
そうですね。事前に知っておいて損なことはない。特に知識とか、そういったものはあるかなと思います。あと、そうですね。 IT 系の会社だけではなく、今世の中的にも非常に時代の流れが早いと思いますので、こういった学び続けられる力をアピールできるっていうのは非常に魅力的じゃないかなと思います。
ありがとうございます。その学び続けるというところにおいてであったり、他の点であったり、人事の岩沢さんとしてはどのような形でこうコミュニケーションを取ってられますか？
そうですね。やはり育成担当としては、入社後にご活躍をしていきたい、していただきたいと思ってます。なので、密にコミュニケーションは取らせていただいてます。はい。一対一でコミュニケーションを取ることで、その方のより強みをこの会社でどう発揮していただくのか、そこは大切にしています。
ありがとうございます。最後に現在就職活動や転職活動されている方へメッセージをお願いできればと思います。
はい、今一生懸命に就職、転職活動をされている方、ぜひ学びを通じてご自身を高めながら、お持ちの強みとか経験を存分にアピールしてほしいなと思います。たとえいいものをお持ちであっても、なかなかお伝えしきれないってないって方がいらっしゃると思ってるんですよ。
言語化するっていうのがね、また一つ難しさでもあり、腕の見せ所でもある。
そうですね。書類に書いたり、面接でぜひ積極的にアピールしてほしいなと思います。先が開いていくことを応援してます。
はい、岩沢さん、本日はありがとうございました。佐渡先生、学び続ける姿勢という大事なキーワードをいただきましたが、いかがですか？
そうですね。もう本当に人事育成の現場の生の声が、ご意見聞けてよかったです。やはり強み、あと学び続けること、これがキーポイントだと思いました。
はい、本日はありがとうございました。今回はゲスト、初ゲストでお迎えしました。企業の人事育成に取り組まれていらっしゃる岩沢さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
キャリアコンサルタント佐渡晴彦の夕方チャンス、そろそろお別れのお時間です。最後に直近で開催されます合同就職相談会のご案内です。9月11日月曜日、京都商工会議所にて事務局主催の合同就職相談会を開催します。こちらはですね、よくある面接会ではなくて、まず企業と求職者の方がコミュニケーションを取ることができます。その上でお互いが納得したら、さらに選考を進めていくことができる、そんなイベントとなっております。こちらの詳しい内容は、京都就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム事業事務局のホームページ、またはお近くのハローワークへお問い合わせください。それではこの番組、そろそろお別れのお時間です。次回は9月6日水曜日のこの時間にお会いしましょう。この放送は京都就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム事業事務局がお送りしました。ありがとうございました。